ジオもっこもこパレード。
長瀬の
おはようございます、ともきんです。今日は久しぶりに一人喋りをしようかなと思います。最近ドルフィンにねばっかりね、まあ、頼ってるっていうか勝手に送ってくるんですけどね、お願いしたばっかりやから、まあ、たまにはね僕もやろうかなということで、今日はですねこの間、2月の21日、もう先月の話になっちゃうんですけども、行ってきました。アバンサルの、工業のちょっとレポートをしたいなと思います。もう僕行くのは2回目なんですけども、もうこれ聞いていただいてる方はもうおなじみのセロさんが出てるやつですね。神戸の元町の駅前にありますシャンティさんっていうダンススタジオで行ってるマットプロレスでございます。でね、前回行った時、あれまあいつやったかな、ちょっと前ですけども、行った時はまあ再開っていうことで、結構ね、たくさん外に人が並んではったんですよ。でちょっと早めに着いたんですけど、なんか人いっぱいすぎてこれあかんな思って、僕一緒に、行った人とそのシャンティさんの横にあります焼肉屋さん入ってごめん20分だけいいって言って、サラダとビール2杯ほどパパッと飲んで行ったんですけども、今回もね整理券を事前に配るっていう話やったんですが、もう着いたらものすごい人がいててこれあかんなと思って、今度はそこから歩いて1分ぐらいのところの知り合いがやってる焼き鳥屋さんに行って、ごめんちょっとだけ飲まして言って30分ほどビール飲んで行きました。まあいいもんですね、はい、飲みすぎたらね、あそこは多分トイレがあるんかな、あるわな、だあるわ、あるあるあると思います、あると思います。まあ飲みすぎてもトイレあると思うんですけども、やっぱりねおしっこ行きたくないんでね、感染前は飲みすぎ注意ということで、今回はですね4試合あったんですよ。でまあ順番にちょっと振り返ってみたいと思うんですが、1試合目は、スペルグアポメックス対落ち武者ということで、メックスさんはね過去にもドラプロ来ていただきましたけども、がごっつい人なんですよね、でかい人で、変わって落ち武者という選手、僕これ初めて見たんですけども、なんていうかサムエみたいな感じ着てて、ちょっとミステリアスな感じなんですよ。で何よりねマスクがかっこいい。いろんなマスクマンいますよね、メジャーインディー問わず。でも落ち武者さんのねマスクかっこいいっすよ。なんかこう口がね歪んでる感じがしてね、めっちゃいい雰囲気のマスクですわ。よかったらググってください、落ち武者マスクって多分すぐ出てくると思います。あれは秀逸でしたね、かっこいい。でこの試合はメックスさんがね、やっぱりメキシコで修行してはったじゃないですか。ちゃんとジャベができるというか、体がでかいんでね、どうしてもこう投げ技とか打撃技のイメージがあるんですけども、パラダイスロックなんかやっちゃったりしてね、なかなか面白い試合でした。で最後は確かメックスさん勝ったんやと思います。ちょっとぼんやりなんですけども、2試合目、塩田秀樹 VS 玄武ということで、これ確か前回前々回かな、ドルフィンがセロさんとやった時に、みんなの塩ちゃんって言ってましたけども、 DDT に出てた塩ちゃんこと塩田選手対玄武選手、玄武選手は奈良万葉プロレスですねの、試合やったんですけども、玄武さんがねセロさん情報だったらイケメンやって言ってたでしょ、やのにマスクかぶって入ってきはったんですよ。でもねマスクって皆さんご存知ですかね、中がね靴の履くときにこうペロンって上に出る、なんていうのベロンベロンの部分なんていうのあれ紐の下の部分、あれがマスクにもあって、頭マスクベロベロ紐みたいな感じになってるじゃないですか。でそのベロベロの部分がね出てたんですよ。だからこれはきっとオーバーマスクやなと、こういうの脱いだらそのイケメンの顔が出てくるんかなと思ってたんですが、 なぜか終始マスクかぶったまんまでした。だから僕はあの人が玄武さんかどうか分かりません。まあ多分玄武さんなんでしょうけども、顔見てないから分かりません。ただですね、試合を通して良、かったのは玄武さんのね、靴がねかっこよかったんですよ。アシックスやったかな、靴がかっこよくてね、僕思わず写真を撮りました。目の前にこう玄武選手が倒れた時に思わずこうグーッと近寄って写真を撮ったんですけども、一緒に行ってた人に何撮ってるんですかってめっちゃ言われたんですけども、それぐらい靴がかっこよかった。あれは良かったですよ。また玄武さんの靴はチェックしてください。多分ググっても出てきません。第3試合、これは試合はね、玄武さんの勝ちです。塩田さんが確かギブアップ負けやったんちゃうかな。なんかずっと片腕を攻められてて、ギブアップやったと思います。がっちり結構グラウンドのいい試合やったイメージですね。第3試合、エイジ VS ポール・ブレイザーということで、エイジ選手が、アバンサル、ポール・ブレイザー選手がナラマイオプレスです。でエイジさんっていうのはちょっとこうレガースとかつけて、で総合格闘技風の動きをするんです。まあ実際総合格闘家、総合格闘家らしいですね。最近なんですけども、他の団体に総合格闘家としてもなんか試合出てはったんで、総合もできる、プロレスもできるという人なんでしょう。で、片やポール・ブレイザーさんというのは、これ、セロさんも言ってはりましたけども、面白いと。この2人の試合が一体どうなるか分からへんみたいなこと言ってはったじゃないですか。からどんなんなんかなと思って楽しみにしてました。でセロさん曰くポールさんのペイントが見ものっていうことをやったんですけども、入場の時はなんていうんですか、銀色のマスクみたいなのつけてて顔分かんなかったんです。でも服は T シャツは武藤の T シャツだったんですよ。武藤というか武田かな、 NWO の頃、 NWO の前かな、 T2000 か NWO の頃の T シャツで、ナチュラルボーンマスターの頃のやつなんですよ。で、かっこよくてね。で、それを、パーカー脱いだら、そのナチュラルボーンマスターやで。で、その上の銀色のマスクを取ったら、無駄のメイクを、してはりました。ペイントをしてはりました。で、なんかいっぱい字は書いてあったんですけど、ちょっと読めなかったんですけども、その、T シャツを脱ぐとですね、下は NMO という、まあ、NWO の、同じデザインのやつで、なら万葉、オーダーなんかな、の T シャツでした。NWO やったらなら万葉にはならへんのか。NMO やったらできるんですね。そうそうそう。NMO でしたね。で、なんとですね、下、スウェットが、なんとね、レッグロック。当時、武藤がね、個人事務所を作って、武藤のグッズ売ってたん覚えてはる方いらっしゃいますかね。当時あれですよ、高田と試合して足4の字で勝った時あったじゃないですか、東京ドーム。あん時ぐらいに足4の字固めが武藤のこう代名詞みたいになって、でそのレッグロックから武藤の個人事務所みたいなものを作って、そこで武藤のグッズ販売をするみたいなことになったんです。その時のレッグロックのスウェットを履いてはったんですよ。これめちゃめちゃ暑いなと思ってね、あれ今でも手に入るわけないですよね。あれ多分ずっと持ってはったんやと思うんですよ。よう今こんなん持ってはるなと思って、それにすごい感激をしてしまいました。びっくりしましたよ。あれはね、今持ってる人だったらお宝かなと思います。すごいな思いましたね。で試合の方はね、実は結構そのポール・ブレイザー選手というのが、もう見た目ちょっと無糖っぽいんで、そういうプロレスかなと思ったら、結構グラウンドの攻防が、激しくって、まあ終始グラウンドやったイメージですね。とは言いつつも、なんていうんですか、シャイニング・ウィザードみたいな感じの片膝立って、膝蹴りじゃなくて普通に蹴ってるような技、とかをされててね、なかなかすごかったです。本当にこうキャラ優先のプロレスラーじゃなくて、本当にこうちゃんとした試合っていうと本当失礼なんですけども、見た目に本当騙されたって感じでしたね。めちゃめちゃいい試合をしてた感じです。でエイジさんっていうのもやっぱり、まあプロレスちゃんとね受けをすごかったですしね、やっぱでかいっていうのもありますけどね、面白かった ったですよね。本当にグラウンドから立ってから本当にいろんなところを見せてもらいました。で最終的には、確か足4の字でエイジさんがギブアップ取られちゃったっていう試合で、ここまで、奈良万葉プロレスが、2勝かで、まあ1試合目はねどちらもアバンサルなんで、あれなんですけども、今のところ2勝ということで、さあメイン一体どうなるんだろうっていうところでメインイベントになります。メインイベントは、クレイジー・ジェイ&須藤浩二 VS マホロバ&怪盗セロということで、これまでは奈良対神戸やったんですけども、この試合に関しては神戸、対奈良神戸ということで、なんかこうちょっとミックスになってるんですよね。で一応やっぱ神戸でやってるっていうのもあったのか、我らがこう怪盗セロさんが出てきたんですけども、ちょっとやっぱりねこうヒールっぽい、立ち位置になったんかなって感じで、もちろん会場人気はセロさんすごいあるんですけども、なんとなくこうねヒールっぽい動きやったんですよね。僕見ててセロさんやっぱヒールっぽい方が似合うなと思ったんですよ。まあそこは知らないですよ、日常のことは分かんないですけど、悪いことしてはる人なんやろなと思いながらニヤニヤして、見させていただきました。でもやっぱりね、怪盗セロっていう選手ね、いいっすよね。人前に出た時のこうひょうひょうとした姿とか、あ、かっこいいなって思いますもん。やっぱこう女性ファンが多いんだろうなという印象をすごく受けますし、その多いのも納得って感じがします。やっぱ男から見ててもかっこいいなと思いますもん。賢そうやし、やっぱ技も綺麗しね、手足も長いですしね、これもう前も言いましたけど、怪盗セロっていう選手は本当にいいっすよ。またよかったらぜひ見ていただきたいなと思います。ほんで、初めて見させてもらったこのマホロバっていう選手、この方が奈良万葉プロレスの代表の方なんですが、クレイジー J、須藤浩二、そして怪盗セロ、この3人はね、やっぱレスラーとしてはやっぱり細くて小さいんですよ。まあ、普通の人よりはちょっと大きいかなぐらいの感じです。でも、マホロバっていう選手はね、やっぱその中でひときわでかいんですよね。大きい。メックスさんと比べてもそんな引きを取らへんぐらい大きいんですよ。だから、どうしても、体、並んだ時の迫力っていうのはマホロバっていう選手は、やっぱ一番にあります。ドーンって感じ。でもね、神戸の3人は、それでもね、当たりは全然負けてないんですよ。だ僕ぶっちゃけ言ったらやっぱマットプロレスなんで、最初はね、まあどういう、なんていうかな、当たりが弱いというか、ちょっと舐めてかかってる部分はあったんです。でも前々回初めて見させてもらった時に、それは全然ちゃうなっていう印象を受けたんですよ。で今回もこの3人と、マホロバさんが4人やったんですけども、全然ねバッチバチのプロレスやったんで、すごかったんですよね。で、何よりやっぱり近いんで、本当僕、手伸ばしたらマット前、手届く距離で見てたんで、迫力はすごいなって感じですね。確かにロープがないし、トップロープもなくて、代わりにこう、脚立が立ってるだけっていう、まあ、チープっちゃチープですよ。でも、その脚立に突っ込む時の迫力とかね。で、脚立なんか僕のすぐ横にありますから。言ったら僕も当たるわけなんですよ。迫力はね、やっぱそのでっかいアリーナで2階3階で見てるのよりも全然迫力がありますよね。あれはすごいなと思いました。で、メインは本当にやっぱりタッグやったんで、動きもバタバタバタバタしてて面白かったです。バタバタって言ったらあんまり良くないイメージかもしれへんけど、かっこよかったし、テンポも速かったし、やっぱこれまで3試合が普通のシングルやったんで、そういうとこう差を見せるっていう意味ではね、すごい良かったなと思います。で、さっき言いましたけども、セロさんが、割とこう、ひょうひょうとこう悪いことをしてる、実際そんな悪いことはしてないんだけど、悪いことをしてるような感じに見えるんですよね。それもまたいいスパイスでね、良かったなと思います。で、クレイジー・ジェイっていう人が、まあ、アバンサルの代表なんで、こう、アバンサルの代表対、奈良の代表のマホロバさんっていうのがどうしてもこうクローズアップされるんですけども、そこにこううまいことね須藤さんと怪盗セロさんがこう混じっていってね、面白い試合でしたね。でごちごちした試合で、結局時間は何分ぐらいやったんかな、15分ぐらいやったんかな。この日ね全体の試合すごい短かったんですよ。多分6時かそれぐらいに始まって、 全部終わったのが多分7時過ぎぐらいだと思うんですよ。だから1、2、3試合は本当パッパッパーって終わっちゃって、これメインもうめちゃめちゃ短く終わるんちゃうかなってドキドキしてたんですけど、メインは割と長かった、そんな印象でした。で、僕ちょっと奈良万葉プロレスの中のそのなんていうの、勢力図っていうのはよくわかんないんですけども、後でこうツイッターとかでねまとめて貼るのを見てると、どうもその普段あのいがみ合ってる、要はそのヒールとベビーみたいな感じでいがみ合ってる選手があのセコンドついたりしてて、やっぱこう対抗戦らしい感じをこう醸し出してたみたいなんですね。あれも良かったなと思います。で、最後なんですけども、最後はですね、マホロバ選手が、あの高木慎吾のメイドインジャパンって、まずは分かります？なんて言ったらいいんかな、ボディスラムみたいな感じで担いで、なんていうの道のくドライバーみたいな感じで落とすんですけども、相手の首の上に自分の足を置いて、最後はレッグドロップ、ギロチンドロップみたいな感じになるという、そういう結構そのトリッキーな技ですけども、それを、クレイジー・ジェイ選手に決めて終わったという試合だったんです。あ、じゃあそれが決まり手になったんですけども、最後はスリーパーで終わったんですけども、そのね、ちょっと落ち方が危なかったのか、そのレッグドロップが思いっきり入ったのか、鼻血がダーッ出てね、非常に危なっかしい状況になったんですよ。でも話出しながらでもまだ向かっていってね、あの時のあのクレイジー・ジェイっていう選手は、あ、すごいかっこいいなぁと思いました。で、その試合が終わった後なんですけども、どうもそのマホロバ選手とクレイジー・ジェイ選手の中でのなんかあったんでしょうね、きっとやりとりが。あの、もっとちゃんとしてこいみたいなことを、あのマホロバさんがねマイクアピールするんですよ。そのしかもマイクアピールするときになぜかこうマスクを取ってバチコーンって投げてね、こうな熱い思いを語ったわけなんですよ。もっとこう仕上げてこいと、お前練習不足やろみたいなことをガー言うて、7月やったかな、奈良万葉プロレスの自分のカードを開けとくからお前来いみたいな話をされたんですよ。これはぶっちゃけそのそういうストーリーやったのか、それは全然わかんないです。だって、マスク脱ぐ必要ないっすもんね、実際の話ね。でも、あの時、なんでマスク脱いだのか、ちょっと全然分からへんし、多分お客さんも誰一人分かってないと思うんですけども、やっぱその、なんか熱い思いみたいなのが伝わって、僕、全然、奈良万葉プロレスとか、マホロバさんとか、あとクレイジー・ジェイっていう選手との関わり方とか、2つの団体の対抗戦の歴史とか、全然分かんないですけども、マホロバさんのマイクアピールは、ああ、いいなと思いました。いや、まあぶっちゃけはっきり覚えてないんですけど、内容はね。でもなんか、あ、いいな、熱いなっていう感じをしましたね。で、一緒に行ってた人なんかはあのほとんどプロレス見たことないんですよ。2回目、あのアバンサル前も一緒に行った人なんですけど、なんか良かったなって言ってたんで、やっぱああいうその熱い気持ちっていうのは伝わるんやろうなと思いました。で、まあ試合終わったらノーサイドで一応写真は撮ったんですけども、クレイジー J がね、あの話の後もなんかフラフラでね、やばいなって感じで、全然こう話が止まらなかったんですよ。だから僕、なんかどっか変なとこ打って、それこそ骨折とかしたんかな、歯の尾骨骨折とかよくあるじゃないですか。こんなんなんかなと思って。で、最後の方は話止まってたんで、あ、よかった、それぐらいじゃなかったんやなと思ってたら、なんとなんと、あの後日、頭蓋骨骨折してたことが発覚したんですよ。頭蓋骨骨折ですよ。なかなかないと思うんですけどね。あの、まあ、効かないですわ。で、一応もう今、あの復帰というか、あの社会生活は遅れるぐらいに復帰されてるみたいで、たまたまなんですけども、あの、エイジさんがさっきちらっと言った、総合の試合を出るっていうことで、ACF っていう団体にエイジさんが出るんですけども、そこで、あの、クレイジー・ジェイ選手が、まあ、代表やっていうことで、あの、セコンドにつくぞ。ということで、ツイッターにね、応援コメントをアップされてたんです。その時に、これ右の眉毛の下らへんかな、らへんにこう、めっちゃあの手術の跡があって、多分そっからなんかこう、切開して、頭蓋骨の骨折のなんかをしたんでしょうね。なかなかすごい、あの、試合やったんやなと思いました。まあ、僕ら別に、プロレスを見てね、この人の生き死にを見たいわけじゃないんですよね。 そんなん、そのなんていうかな、八百長でしょとかね、ガチじゃないでしょみたいなこと言う人いるじゃないですか。でも僕らやっぱりそんなんじゃないじゃないですか、プロレス好きな人ってね。そんなん見たかったらボクシングとか、ね、K1 とか見ればいいわけで、僕らはプロレス見たいんですよ。そんな人の生き死に別に見たくないし、人が怪我するとこも特に見たくないんですけども、まあ、こうやって不慮の事故であっても、こうやってなんかこうまた立ち上がって動き出そうとしてるっていうのはね、なんかこう生で見てるとすごいなというふうな感じを受けました。だから僕はクレイジー J さんは全然存じ上げないんです。で、今回ちょっとダラプロの絡みもあって試合後ちょっと話しようかなと思ってたんですけども、怪我がねちょっとひどかったんで全然喋れなかったんですよ。だから次回はちょっと時間作って、少しお話しして、ちょっとインタビューとかねできればなと思っております。はい。まあアバンサルの今回のこの試合に関しては DVD が発売されてるんです。で、一応なんかこう選手がどっか行った時に持ってって物販するみたいな感じになってるんで、通販とかはどうも対応してなさそうなんですよね。ちょっと手に入れるのは難しいかもしれないんですけども、よかったらね、どっかのタイミングで見てほしいなと思います。僕、アバンサルまだ2回しか見てないんですけども、マットプロレスや思ってバカにしたらあかんなっていうぐらい、結構ね、しっかりした、プロレスを本当にやってはりますよ。なんていうか、グラウンドの攻防も割りかし、割りかしって言ったら失礼やな。本当にガチガチゴリゴリやってる印象です。本当皆さん貪欲に、やってはりますし、どうしてもね、そのマットプロレスって言ったら学生プロレスの延長で、半分こうにやけながらやってるのかなっていう、僕はね勝手な印象を持てたんですけども、一遍見てその印象はもうガラッと変わりましたね。見る方もやっぱちゃんと見なあかんって思うような感じでした。で、ただそこがただ単にマットだったっていうだけで、ロープが張ってなかったっていうだけで、あそこは本当僕は立ち入れへんなっていう感じ。プロレス好きな人ってリング簡単に上がれないじゃないですか。あんな感じですよね。マットであっても、ちょっとよう触らんなって思うぐらいの、本当にこうちゃんとしたプロレスをされてるアバンサルっていうところでした。まあ、今後どんな展開があるか分かんないですけども、まあ、近いところですし、まあ、怪盗セルさんもね、親しくさせていただいているということもあるんで、僕は個人的には、まあ、ずっと追っかけていきたいなと思いますし、何かしらでね、ダラプロも、微力ながら応援させていただければなというふうに思ってます。タイミング合えばね、他の選手もね、セルさんばっかりじゃなくて、他の選手もね、出ていただければいいかなと思ってますし、セルさんが他の選手とこう喋るみたいなインタビュー、セロの部屋みたいなね、なんかそんなんもいいかなと思ったりもしてるんですけど、またそれはね、セロさんにオファーしてみたいなと思います。まあ僕自身もね、できたらそういうアバンサルさんみたいなところと関わりたいなってずっと思ってたんで、今回チャンスなんでね、もう少しだけ深く関わっていきたいなと思っております。ちなみにドルフィンはなんか何らかの事情で DVD 手に入ったらしいんで、多分セロさんに言うてやと思うんですけど、見てると思うんで、また近々そんな感想とかも聞けるんじゃないかなと思います。またその辺も楽しみにしてみてください。花粉症どうですか？突然話変わりますけど、ちょっと今僕喋ってて鼻をね結構ジュルジュルすすってて本当に申し訳ないんですけども、なかなかしんどいですよね、この時期ね。地域的にもう落ち着いてる地域とかあるんかな。うちの地域はね、だいたい4月の頭ぐらいまでは続くような感じですよね。去年はね、コロナのおかげであんまり外出なかったんで、あんまりこうしんどかったなってイメージないんですけども、今年はもうマスクも1年間やって体が慣れちゃったのか、花粉に対する耐性がなくなったのか、しんどいですね。例年のように本当にもうなかなか嫌な季節なんですが、多分花粉症抱えてらっしゃる方はみんな同じかなと思います。なんとかこのしんどい季節を乗り切れたらなと思っておりますので、共に頑張りましょう。あとなんかついでに告知をしたいんですけど、そうこの間ドルフィンが勝手に言ってましたね、ドルプロの50回とダラプロの500回を合わせてなんかイベントをしたいと勝手に言ってましたけども、なんかするんですかね。僕には全然何の連絡もないですけどね。まあ、するんやったら してもらったらいいですけど、まあ、ダラプロ本体が手伝うかどうかはドルフィンの態度次第ですよね。まあ、ドルフィンが面白い企画を持ってきて僕らがこううんって言ったら、まあ、乗ってやってもいいなって感じですよ。もしよかったらドルフィンの企画、多分これからドルプロも1回か2回ぐらいあると思うんで、そこでそんなこと喋ると思うんですよ。それに対してジャッジをしてみてください。リスナーさんが面白いなと思ったら、まあ、僕らもちょっとだけ聞く耳持って関わってあげてもいいかなと思いますし、面白くなかったらダラプロはダラプロで500回イベント勝手にやります。ドルプロはドルプロで50回勝手にやったらいいんでね、はい、502回目ぐらいで勝手にやってください。まあそんな簡単なことを言うとおりますが、最近ね、僕ちょっと全然休みなくてね、ほんまにしんどい状況が続いてたんですけど、こうやってやっぱ喋ってると元気出ますね。一人でもね、やっぱ喋ってるの好きやなと思います。もう一個やってるサンダヘタレイディオってやつもね、あれ月に一遍なんですけども、もうほんましんどいな思いながらこう行くんですけど、行ってねみんなと喋ると元気になるんですよね。だから僕らやっぱりこう長いことこんなことやってるからか、これが一つのモチベーションアップにつながってるんですよね。だからまあ実際の話としてたら、プロってどんだけの方が聞いてくださってるか分かんないんですけども、まあ全然聞いてなかったとしても僕らにとっては結構大事な、僕にとっては結構大事なポイントなんで、500回、501回、502回多分続けていくと思います。ドルフィンにも頼りながら続けていくと思いますので、はい、今後とも、末永く聞いていただければと思います。相変わらず僕は、まあ、プロレスは見れてません。WWE しか見れてませんが、ちょっと他のプロレスもね、見つつやっていけたらなと思っておりますので、主に最近はあれかな、ツイッターが多いかな、ツイッターでまた関わっていただければ嬉しいなと思っております。はい、てなわけで今日は、ともきんの一人喋りでございました。今が金曜日0時16分なんで、あと8時間45分後に、配信できるように今からセッティングいたします。ぜひ、たくさんの人に聞いていただいて、また感想等関わっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ほなほな、今回はともきんがお届けいたしました。それでは皆さん、おやすみなさい。また来週。バイバイ。
ではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。